私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。鬼滅の刃というアニメをご存知でしょうか。漫画なんてと言われる方もおられるかもしれません。私もそのように思っていた一人ですから、そのように言われる方の気持ちはわからないではありません。我が家に鬼滅の刃が入り込んできたのは昨年の夏から秋にかけた頃でしょうか。食事に行った際、その店に鬼滅の刃の宣伝がこう掲示してあり、子供がそれを見てねずこと一言言ったのであります。おそらく幼稚園の友達から話を聞いていたのでしょう。その後すべての話を見た妻が私にも見るようにと勧めたため、まあ、半強制的に一つ二つの話を見たのでありました。昨年秋に公開された映画は、国内では史上最高の興行収入を記録し、また国内だけではなく、海外でも大変な人気を収めたようです。もはや鬼滅の刃は社会現象と言われています。だから知らないではなくて、ちょっと知っておくと、人とのつながり、特に子供たちとのつながりの機会になるかもしれません。このアニメは、鬼が人を食べたり、鬼の首が切られたり、少々刺激が強い場面が多いように思います。しかし子供から大人まで、それぞれの心を引きつけているのは、そのような場面よりも、個性豊かな登場人物たちの存在であり、人間も鬼も、それぞれが抱えている闇や、そこに至るまでの人生であったり、登場する者が口にする言葉の一つ一つであったり、と思われます。それらの中で、この言葉に目を向けたいと思います。先日放映された映画で、主人公と共に登場したのが、煉獄杏寿郎という人物でありました。主人公たちの、まあ、先輩にあたる人物になります。鬼を倒すことを目的に組織された鬼殺隊のリーダーの一人であり、ものすごく腕の立つ人物であります。映画の中で、誰もが鬼の罠によって眠らされ、夢を見ることになるわけですが、煉獄杏寿郎が見た夢は、少年時代に亡くなった母と生前やりとりをした場面でありました。母親は杏寿郎少年に問いかけます。なぜ自分が人よりも強く生まれたのかわかりますか？少年はその問いに戸惑い、わかりませんと答えるのが精一杯でした。すると母親は次のように続けたのです。弱き人を助けるためです。生まれついて人よりも多くの才に恵まれた者は、その力を世のため、人のために使わねばなりません。弱き人を助けることは、強く生まれた者の責務です。煉獄少年は、この母親の言葉にあって成長し、自分の強さを弱い者を守るために ひたすら使うのです。映画の中で煉獄杏寿郎は鬼の中でも特に強い上弦の鬼の一人と単独で戦って命を落とすことになります。しかし、鬼が活動できなくなる夜明けまで戦ったことで、もはやその鬼は退散することしかできず、結果、後輩たちがそこにいた多くの人々を鬼の手から守ることになったのです。強い者は弱き人を助けることを責務とする。母親の言葉に従って生きた煉獄杏寿郎の強さは、後輩たちの盾となり、その死は弱き人を確かに助けたのでありました。聖書に目を向けたいと思います。第一の朗読でもお読みしました、創世記2章18節で、主なる神が、彼に会う、助けるものを作ろうと言われています。教会では、結婚式を希望するお二人に、結婚カウンセリングという時間を設定し、教会で結婚式を挙げる意味や、聖書が教えていることを学ぶ機会としています。私が結婚カウンセリングの際触れるのは、この言葉になります。今日はその中で、助けるという言葉に目を向けたいと思います。助けるものという場合、先の煉獄杏寿郎の母親が告げたように、強い者が弱い人を助ける。これが通常の考え方になるでしょう。ところが聖書が告げているのは、それと正反対に思える弱さを抱えた者がかえって助ける者とされているという事実であります。有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡物語で、5000人を満腹させたとあるのですが、当然そこにいたはずの女性や子供たちは数に入っていない、男5000人としか言われていないのです。男たちよりさらに多い人数がそこにいたはずなのに、その人たちも一緒に食べたはずなのに、数に数えられていない。つまり、数えるに値しないと、当時の社会は考えていたことがわかるのです。このように少なくとも、イエスの時代は男社会でありました。それにもかかわらず、主なる神が助けるものを作ろうと言われ、神がお作りになったのは、人数に数えられない女性であったという事実は、とても大切なことを教えていると思うのです。なぜなら、すでに触れましたように、通常強い者が弱い人を助けると考えますから、助ける者はより強い者がふさわしい、このように期待されるものだからです。この事実を深く掘り下げるために、助ける者と訳されている言葉に目を向けたいと思います。多くの英語訳聖書はこれをヘルパーと訳しています。この言葉は確かに助ける者となるのですが、どちらかというと、補助をする者との印象が強く思われます。そうなりますと、ここで言われている助ける者とは、強い者であっても弱い者であっても問題ないということになるのです。つまり、 主なる神が言われる助ける者の意味合いについて、この世における助ける者に期待される強さとは正反対の弱さに目を注ぐ助ける者という意味について掘り下げることができないんです。ところが、ニューイングリッシュバージョンという、私たちが手にできるのは、大訳聖書。英語と日本語がこう並んで訳されている聖書がありますが、その英訳で用いられている、ものになります。この翻訳では、ヘルパーではなくて、パートナーというふうにされています。パートナー。この言葉からは、対等な関係という印象を見出します。それはもはや補助するものではなく、助け合うもの、補い合うものと言えるのです。また、仕事のパートナーと言いますように、得意分野や能力をはじめ、違うものが対象とされていることがわかります。もはやそこには、強さに助けを期待するのではなく、違う存在が互いに弱さを抱えていたとしても、それぞれの欠けた部分を補うことで助けるものとされるという神の御心が示されているのです。さて、弱さということについて考えるとき、私はパウロの次のような経験を思い起こします。この使いについて離れさせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いからです。パウロは病を抱えていたと考えられています。その病が癒されることを願い、神にひたすら祈ったのでした。それほどパウロにとって、その棘が取り除かれること、病が癒されることが望ましいと思われたのです。パウロだけではなく、私たちの誰もが、自分にとって否定的に思われる状態があるならば、それが取り除かれるように強く望むことでしょう。しかし、トゲを取り除いてほしいと強く願うパウロに対し、神が与えられた答えは、その願いを聞き入れることなく否定し拒むかのように見えました。主なる神は、パウロの願いを違う形で聞き入れられたのです。そしてパウロは、神が示されたその答えを肯定的、積極的に受け入れたのです。神が与えられた答えは、棘を取り除くことではなく、病を癒すことでもなく、パウロへの恵みが十分であるという事実、力は弱さの中で十分に発揮されるという事実についてでした。パウロに与えられた棘は単に否定されるものではなく、神の力が働くために必要な場所であったと教えられたのであります。このことは、私たちに与えられている弱さ、悲しみの原因となるあらゆるもの、苦しみ、悩み、その他あらゆる否定的に思われる事柄のすべては、 神の力がその私たちのうちに発揮されるために必要である。聖書はこのように教えているのです。今日の福音の日課では、当時圧倒的な男社会にあって、女性と子供について触れられていました。当時の社会の中では数にも入らない存在に過ぎません。しかしイエスは、神の国はこのような者たちのものであると言われているのです。ギリシャ語によると、神の国とは、国という領域ではなく、神の支配を意味する言葉からなっています。それは私たちの思う強さではなく、それをはるかに超えた神の力が発揮されるということになります。ですから当然、人間の力によって入るような場所ではなく、人間の正しい行いによって入るようなところでもないのです。神の国とは、神の支配とは、神の憐れみがあふれる、神の愛による支配を意味していると言えるでしょう。それにふさわしいのは、弱さを抱えているものであると教えられているのです。もちろんここでそれは子供たちを指しての発言なのですが、このようなものとは、自らの力で救いを獲得することができない人々のことを指しており、弱さを抱えていた人々全般を指すと言えるでしょう。神の国、神の支配はそのように弱さを抱えている者のためにある。イエスは今日このように教えられているのです。神の力がその弱さに十分に注がれるからであります。これが神の国、神の支配のもとで起こる恵みの御業なのです。この世の価値観が支配する中では、弱さが強くなるならば助けとなる、役に立つと考えるのですが、今日主イエスは弱さこそが人を助ける力につながることを教えています。そのように言われた主イエスこそ、弱さの中に身を置かれ、敵に捕らえられ、あざけられ、罵られるままに十字架の死を遂げられたのでした。キリストの十字架の死は、私たちの目には弱さの極みに見えましたが、その弱さを通して、神の力は私たちすべてのものに、私たちすべてのものの弱さに対して十分に発揮されたのです。自分の弱さを思い知るとき、悲しみや嘆きの原因となると思えるでしょう。しかしその弱さを抱えて嘆く私に寄り添い、すべての弱さを通して神の力は満ち溢れるというのです。そうであるならば、私たちの弱さは神の御前にあって強いのです。社会にあって役に立たないと思われる時にも、神の御前にあってその存在は尊いのです。これが神の支配のもとに生きるということであります。ですから私たちは強くならなければと躍起になることはなく、弱さという現実にある自分を卑下することもなく、自分の弱さを憐れみ、肯定する神、この神の御心のままに、弱さから 目を背けることなく、かえってそれを誇りとさえして、新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。